ルール39。個人力を高め、強力なチームワークを築く方法。全ルールで発生した職場の不幸を課長であるあなたは見過ごすわけにはいきません。どうしたらいいでしょう。それには個人個人を結びつけて、課の組織力を上げていくしかありません。課のメンバー個々人のやる気や能力を高めながら、全体のモラルをアップさせて、課としての成果や業績を上げていくことこそが課長に任された真の役割であって、一般的に言われている目標を設定し、マネジメントしただけでは課長の仕事として不十分だということです。課の目標やそこから生じる各人の目標を課全員で価値観として共有化するところまで高めていかなければ、目標の設定などほとんど意味をなさなくなってしまいます。わかりやすく言えば、あなたが部下に自分のことだけ考えずに、お互いに連携し協力し合おうという利他の精神を持たせ、それを課のスタンダード、当たり前にすべく普段から何かにつけて心を配ることです。残念ながら、ここにはテクニックなど存在しません。部下を一人の人間として認め、業績や能力よりももっと本質的かつ尊厳的な部分である各人の人間性に興味を持ち、関心を示す。その育成が他人を尊重し、モラルを遵守する風土を育み、何か問題が起きても強力なチームワークが働いて解決に向かわせる。こんな部下の一体感、統一感、やる気、情熱、働きがいをマネジメントすることこそが課長に任された最も核となる役割であり仕事だと私は思うんです。そもそも人生を生きるということは決して自分一人ではなく人と共に共生していく時間の積み重ねと言えるのではないでしょうか。人と共に喜び、悲しみ合い、時には誤解して争うこともあるかもしれないけれど、そこにまた今を生きているという深い味わいや喜びが生まれてくる。自分の人生だけ良ければいいのではなく、縁あって関わり合った人すべての人生までも大切に尽くしむことで、初めて能動的に生き生きとした自分の人生を実感することができる。これがプライベートでも仕事をする上でも常にブレることなく大切にしたい私の信念です。これまでルールとして述べてきたことは、いずれも程度の差こそあれ、ルール38で述べた弊害、組織の不幸をあなたが予防し、打破して、部下の一人一人をつなげていくためにルールでもあります。ぜひその観点からもう一度各ルールを再確認してみてください。